なかなか今の季節、お召し物、半袖いいか長袖でがいいか難しいです。私も聖霊展を行うときはガウンを着たいなと思って、早めに来ましたらちょっとまだ暑かったので、お召し替えをいたしましたというか、ガウンを脱ぎましたけども、さて、創世記を私昨年以来少しずつご一緒に読んで、皆さんと分かち合ってきているわけですけども、だいぶ進みましたね。もうあと今日を含めて2度3度で多分創世記には幕を閉じるかなと思います。あるいは今日入れて4回か、来年からは出エジプト記に入っています、いきますけれども、その、どうして出エジプトの事態が起こるのかという、そこのところが、今日私たちに与えられている。まあ、いよいよ本当に、神の民であるイスラエルの人々が、エジプトに住むようになる。エジプトに住むようになるんだ、という、そのことが、出てくるのが、まあ、今日の、ところになります。創世記の15章の13節から14節に、今日の聖書の主人公である、ヤコブ、別名イスラエルのお父さんのお父さんですから、おじいさんになるアブラハム、当時はアブラムと呼ばれていましたが、創世記の15章の13節以下に、よく覚えておくがよい。あなたの子孫は異邦の国で寄留者となり、400年の間奴隷として仕え苦しめられるであろう、ということが、まあ、いわば予言の形で書かれています。ただ今日ここにやってきたときは、エジプトにやってくるわけですけども、そのときは奴隷としてね来るなんてことはないんですよ。奴隷として彼らは扱われるわけではなくて、とっても大事にされる、大事にされます。この中にはエジプトにねお出かけになった方おられるんですかね。どうでしょうね。有力な農耕地帯だと言われます。ナイル川があって、大きな文明が発達するところには、黄河しかり、インダス川しかり、チグリス・ユーフラテスしかり、大文明が起こってっていうのは、大きな歴史の中では、そうだなと思わせるところですけども、エジプト人は実は聖書の中の民である羊飼いということを仕事にしている人たちのことを嫌っていたということが、朗読をしていただいた46章の最後、47章に入る直前に、羊飼いはすべてエジプト人の糸物であったって書いてありますね。なぜなんだろうか。決して家畜がいないわけではないということは、47章に入ってから、ヤコブの息子たちの中で、あるいは一族の中で有能な者がいるんだったらば、6節で もし一族の中に有能な者がいるなら、私の家畜の監督をさせるがよい。だから家畜がいないわけじゃないんですよ。当然食べるために、牛、豚は大丈夫なのか、羊がいたか。でもそのことはあんまり好きじゃない。あるいは羊飼いが嫌いだ。なぜかと言いますと、農耕するっていうのはこう区画がしっかりしてますよね。田んぼをするにしてもあぜ道があって、こっからここは私のところで、このあぜ道を境にして、A さんのところだ、 B さんのところだってね。そういうことをちゃんとするのがやっぱり農耕地帯で生活する人たち、羊飼いさんたちはどういう人かって、遊牧民ですから、境界線に慣れてないわけですね。ちょっと悪く言うとだらしがないっていうか、お前たちはあそこにいたものなのに、なんでわしらがいたところに入ってくるんだとか、そういうところのわきまえが足りないようなところがあるということが、どうやらエジプトの人たちからすると遊牧民というような立場の人たちに対して、いや、広大な敷地の中で家畜を飼いながら天幕で暮らしをするという、文化の違いとも言いますけども、そういう背景の中で実は今日の物語が進んでいきます。ずっと息子は死んだものだ、とりわけ可愛くて可愛くてたまらなかったヨセフという11番目の息子は死んだものだと思っていたのに、お父さん生きています、お前たちが今までわしに報告してたのは何だったんだ、わしは20年以上にわたってそのことを信じ続けて生きてきたんだぞ、どれほどの悲嘆があったのか。実はそういうブツブツとヤコブというお父さんは言わなくて、愕然とはしたけれども、分かったということを言って、ヨセフがわしらを迎え入れてくれるようなエジプトの総理大臣ということであるならば、こんな素晴らしい馬車を準備してくれているというなら信頼して行ってみようじゃないかということで移動をし始めるところまで前回読みました。そして礼拝をし、必要以上のものは持ってきなさんなと、ちゃんと準備をしてあるからという声も受けていた一同一行は、46章の8節以下、実は今日詩式をしてくださる高橋さんには、もし月曜日から金曜日まで先生そこも僕何回も読んでましたって言ったら、実にお気の毒なってた、練習してた、このカタカナを読み間違えないようにってね、いろいろ考えて、すいません高橋さん、お許しください、飛ばすことでした。飛ばした方がいいかなと。意味がないことはね、聖書研究の時にします、今日は説教なんで。でも総勢で最後に70名であった。ヤコブの息子の妻たちを除くと66名。でもなんだ70人か、いや、ここにはしもべたちの数は入っていません。それから女性の名前は出てきますけども、それは子供を産んだ人の名前が出てくるだけで、女奴隷もいたとするならば、総勢一行はもっともっと大きな一族だったと思います。その人たちがどんな風にエジプトに入ってきたのかというのが28節以下になるわけです。でお父さんのヤコブは、 ゴシェンとね、いうところ。そこにヨセフに来てもらった方がいいなということを考えたようで、ヨセフは馬車に乗ってやってくる。このゴシェンという場所は、今日お読みいただいた箇所の一番最後、47章の11節のところに、ラメセス地方という、ちょっとこう、どういう位置関係かっていうのが難しいんですが、大きくラメセス地方っていうのがあって、ゴシェンっていうのが、だいぶ離れたところにある。なぜだいぶ離れたところにしたのかっていうと、同じとこでお前たちの顔は見たくないよ、という気持ちがどうやら働いたのと、羊を飼ったりするならば、邪魔もないところの方がいいだろうということで、ゴシェン。そういう場所がある。で、そこにやってきた、ヨセフの方はね、他の兄弟、兄たちは、父親と再会をして、泣きに泣いて、ヨセフとね、兄弟たちは劇的な再会を45章の14節以下のところでしているわけですけども、今日ここでは、ヨセフという放り出されて死んでいたかに思っていた11番目の息子と父親が再会をする場面がここにあります。で、ここのところは、もちろん父の首に抱きつき、その首にすがったままという、そのヨセフ、そしてしばらく泣き続けるヨセフの、そういう姿がありますが、直訳風に訳しておられる大野義正先生という方の翻訳では、ヨセフは車を用意し、彼の父イスラエルと会うためにゴシェンに登った。そして彼かっこイスラエルの前に現れると、その首の上に倒れ込みですよ、その首の上に倒れ込み、その首の上で泣いたと、抱きついて首にすがったよりももっとこう激しい、もう年を重ねて、あなたの年はおいくつになったのですかという、エジプトのファラオからの問いかけに対して、ヤコブは47章の9節で、私の旅路の年月は130年ですというに至った老人ですよね。その父親に、もう年取って痛い痛いとか、わしはもう潰れるぞとかっていうのもお構いなしに再会を果たしたヨセフは、倒れ込んで激しく泣き続けるというのが今日の場面なんですね。それに対して父親は言いました。私はもう死んでもよい、お前がまだ生きていてお前の顔を見ることができたのだからと言います。実は今日のこの箇所、新共同訳聖書ではゴシェンでの再会という見出しがありますけれども、旧約聖書っていうのはある時代まで七十人訳聖書っていう聖書をもう世界的にみんな読んでたんですね。で、その翻訳版が日本であるんですけども、その先生が訳したこのね、28節から始まるところには、ヨセフの入れ知恵っていうね、聞き捨てならない言葉が出てくるんです。ヨセフは入れ知恵をしている場面だってもう悪意が込められている見出しですよね。いや、再会してよかったよかったって。でもそういうふうにも見える。私はちょっとそれは一番適切な見出しではないように思いますが、でもその先生は七十人訳の日本語版を訳されるときに、ヨセフの入れ知恵がここでされるっていうんですね。 入れ知恵が始まるのは31節からなんですけども、その直前の私はもう死んでもよいっていう言葉について一言だけ、後の私の説教との関わりがあるので一言触れておきますが、これはね、ヤコブはもう私はもう今すぐ死にたいわって言ってるのかって言ったらそうじゃないんですよ。もうこんな幸せなことっていうか信じられないことが起きたならば、なおわしにやることがあるとするならば、神様どのようにでも私を用いてくださいという言葉が裏にあると私どもは読むべきです。もう私はいつ死んでもええよって言う人もおられますね。本当にそういう言葉が実際あるのが現代でもあると思います。でもここでのヤコブはもう死んでもよい、顔を見ることが、顔を見ることができたならば、どうぞ神様直ちにお召しくださいって言ってるんじゃないんです。もしかしたら会ったからにはわしにはなすべきことがあるんじゃないか。実はヤコブは死ぬ前までの最後の仕事をこの先17年間で、今日の場面も含めてやり遂げていきます。そのことは後でお話をします。じゃあどんな入れ知恵をしたのか、それはですね、さっきエジプト人は羊飼いを忌み嫌っているっていうことを逆手に取りなさいっていう入れ知恵なんです。31節以下でヨセフが兄弟や父の家族の者たちに言ったのは、私はエジプトの王様ファラオにあなたたちのこと、つまりあなたたちと私の大事な家族がはるばるやってきたということを伝えますと、ちゃんと伝えるために間違いなく会ってきましたということを伝えますと。その後です。その後、長々とこの人たちは羊飼いで家畜の群れを飼っていたのですが、羊や牛をはじめ全ての財産を携えてやってきましたと申します。ですからファラオがあなたたちをお召しになって、仕事は何か、なりわいは何かと言われたら、あなたのしもべである私どもは先祖代々幼い時から今日まで家畜の群れを飼うものでございますと、いいですか、答えるんですよ、念を押しときますよ、このことをちゃんと言わないと苦労することになるし大事なことなんですよって言ったんです。これは結局ですね、ラメセス地方あるいはエジプト王朝の中心地から一定以上離れたところで、あなたたちはやがてユダヤ人と呼ばれるようになる、イスラエル、神の民であるというアイデンティティという、自分たちはこういう民だということ、こういう生活をするものだということを守れる暮らしを確保する、そのためにはこう言ったら、お前たちはゴシェンにおってよろしいという形で安心して暮らすことができるし、ある時期を超えたら、実はおそらく理解のないファラオに代わってから奴隷としてあそこにいる者たちを働かせればいいじゃないか、ピラミッドを、作るのにどれぐらいの人たちが働いたかっていうのは、もう本当にすごい過酷な労働があったんじゃないかなと思われるわけですけども、そのようなことが待っている前の時代です。それでわざわざ46章の最後に、羊飼いはすべてエジプト人の偽物であったって念押ししてあるわけです。ここには意味がある、つまんない聖書の箇所だなと思うかもしれないけども、いろんな人がいて、家族がいて、彼らは旅を続けてきて、いろいろとね、人間としてできる限りの知恵を使って知恵を尽くしてやってるっていうのが一つ見えます。これは大事なことですけれどもね、この先47章に入っていってから、 私からすると実に不思議なことが起こるんです。ヨセフに教えられていたことを伝えるために、まず11人の兄弟の中で5人が選ばれてファラオに会う。そして彼らは、お前たちの仕事は何かと3節で言われると、先祖代々羊飼いでございますと予行演習通り言うわけでしょ。そして何のためにやってきたかというと、気流の民として旅を続けて、人生の旅路をこれからどういうふうに進めたらいいか行き詰まってしまった。羊飼いとしても牧草もありませんと。ゴシェンの地に住まわせてもらえないでしょうか。これもおそらく、本当にヨセフが伝えた通り言った。でそれを聞いたね、ヨセフの言葉をファラオは聞いたし、5人の人の言葉も聞いて、5節でファラオはヨセフに言うんです。お前に全て任せてるんだから、お前のしたいようにすればよいと。ゴシェンがお前が良いと思ってるんだったら、そこで安心して家族に住んでもらったらいいじゃないかって言うんですけども、この先にですね、はぁ、変なことが書かれてるなと思うことが出てくるんですね。それは7節から10節読ませていただきますと、それからヨセフは父ヤコブを連れてきて、最後にね、お父さんが出てくる、ファラオの前に立たせる。ヤコブはファラオに祝福の言葉を述べた。ファラオが、あなたは何歳におなりですかとヤコブに語りかけると、ヤコブはファラオに答えた。私の旅路の年月は130年です。私の生涯の年月は短く苦しみ多く、私の先祖たちの生涯や旅路の年月には及びません。ヤコブは別れの挨拶をしてファラオの前から退出したと書いてある。じゃあ何がへえと思うなのかというとね、私は自分でも今説教をするときや聖書の学びをするときに、いろんな翻訳の聖書をずらっと並べて比べる作業をしますね。祈祷会においでの方で詩編なんか多分8つか9つぐらい並ぶことがありますね。そうするとなんでこんなに違うのかなとか、英語で言うとこういうふうに言うんだとかって分かって、それは自分の実力もそうしないと分からないから広げたいんじゃなくて、みんなにもこうやって読むと違いがよく分かるんですよってことで、資料受付のね入ったところにもずらっと並んでるので、一度でも見てくださったら分かると思いますが、今日の箇所はね、新共同訳聖書はちょっと惜しいんじゃないかなと思う言葉がある。最後にヤコブは別れの挨拶をしてって書いてありますね。これは一番最近に日本聖書協会から翻訳として出た、去年の12月に発売された聖書協会共同訳っていう言葉では挨拶なんて書いてません。祝福してって書いてる。実は口語訳聖書という新共同訳聖書、私たちの教会で使っている聖書は新共同訳ですが、それが1987年に出ました。もうそれから30年を経て新しく聖書が変わり始めましたけども、口語訳でも祝福となってた。そして新改訳聖書といういわゆる福音派って呼ばれる人たちが大事にする聖書があります。新改訳聖書は実は丁寧に丁寧に作業を進めて、2017年に新改訳2017っていう聖書を出したんですけども、そこでも実は その直前挨拶ってなってた聖書を新改訳聖書の2017年版は祝福してファラオの元から立ち去ったって書いたんです。皆さん、祝福ってね、普通はね、神様から受けるものだと思う。でもここでファラオと向き合ってるヤコブっていうのはどういう人かって言ったらね、まあ国単位で考えたら、その物の数にもならないような一族なんですよ。族長と言ってもたかだか、まあ、どう考えても何百人単位の群れの長の、しかももういつお召しが来るかもわからないような弱さを持っている人が、実はここでしたのは単なるご機嫌ようってね、こんにちはって言ったんじゃない。彼はやってきた時にも七節でヨセフに連れて行かれて、お父さんこちらですよと、エジプトの王様がこちらで待っておられますからと言って立たされた時に、ヤコブは何をしたか、ファラオに祝福をしたって書いてるんです。これ祝福の言葉を送ったって書いてますけども、どう調べても実は祝福なんです。普通は大いなるものが、上に立つものが祝福をするけれどもね、結論的に言うとイエス・キリストはへりくだりのお姿を見せて、十字架っていう高いところについたかに見えますけども、イエス様は投げ捨てられた人ですよ。見捨てられた人ですよ。でもその十字架の主が祝福の言葉をくださる、そのような主が最も低いところに立って祝福の言葉をくださるということは、実は聖書の中の不思議なんです。当たり前のことが聖書に書かれているんではなくて、ここではいつの間にか、常識とはちょっと違うことが聖書の中には書かれている。旅人に過ぎなかった、いやまだ旅路を行き、一体最後はどうなるのかということもはっきりわからなかった。実は彼はですね、父イサク、そしてアブラハム、おじいちゃんアブラハム、そこから一族の旅路がずっと続いてきました。で、もともとアブラハムは何という言葉を受けてメソポタミア地方から、まあ聖書ではハランの地って言いますけども、そこから出発したのかっていうとね、私はあなたを生まれ故郷から離れさせますよ、そして祝福の源となれって言われたんです。祝福の源となれ、私はさっき JC の説教の中で、私のようなものがあの時結果的には、昨日お尋ねてきてくださった一郎さんとね、ひろこさんご夫妻のために最も弱い時に、そのもう一体どうなるかわからない B 型肝炎でどんどん進んでって肝硬変になり肝がんになっていくのかなって覚悟していた、その頃の私、みんなが楽しく過ごしている時に一人だけソファーで休んでてこけた顔していた、そのような小さなものを神様は用いてくださる。で、そのことをね、私は予測していたかって言ったら、これっぽっちも予測してません。 ここについ先週頼んでた本が入りましたって言って手にした、視点を変えて見てみればっていう本、塩谷直也先生という、私はこの方に福岡で牧師をしていると同時に幼稚園の園長をしているところ、幼稚園関係の講師として、今青山学院大学の大学の宗教部長、まあ大学にはいろんな宗教部長があって、学院の宗教部長とかね、大学の方の宗教部長で、塩谷直也先生、去年か一昨年は万山町教会に、講師として漫画もさっさっとこう書きながら楽しく学生の心を捉えていく、今大学生のために青学で教えておられる、その先生の本が出ました。お年は1963年生まれで、この方はすごく鋭いことを優しい言葉で表現してくれる方なんですけど、その中の、まあ、項目としては、いくつもね、これ大学生に語ったことをきっかけに 15のレッスンということで、いろんなことを掲げてるんですけども、その中にね、第14番目に摂理っていうことが出てくるんです。摂理っていう、私は創世記を説教、創世記から説教させていただくときに、摂理っていう言葉については触れたことがあったと思います。それは別の言葉で言ったらば、万事は益となっていくんだっていうことなんですね。万事は益となっていく。自分の考えていたこととは全く違う形でこういうことが準備されていたのかという、そのことを塩谷直也先生は、こう表現されて、私はアーメン、そうだなと思った、ね、摂理という言葉に信仰という言葉を加えています。摂理信仰は苦しい時こそ前を向きなさいと主張します。苦しい時こそ前を向けと主張する、それが摂理にとどまらないで、塩谷先生、摂理信仰と言葉をすると、苦しい人はよく本当に聞いてほしい。最上のものは過去にではなく未来にあると考えるからです。皆さん、最上のものは未来にあるんですよ。もうわしもいつ死んでもええわって、もっといいことは今日ここから起こり始めます。あの時のことがこういうことだったのかって分かることはこれから起こりますよっていうことですよ。もう長生きせんでええわと思ってる人よく聞いてくださいよ。これからですよ。どんなに苦しい出来事も時が来れば神様が大きな喜びに変えてくれる。悪からすら、悪いことからすら善を生み出すのです。聖書には摂理信仰を表す物語や言葉があふれています。詩編の126編5節以下には、涙とともに種をまく人は喜びの歌とともに刈り入れる。種の袋を背負い泣きながら出て行った人は束ねた方を背負い喜びの歌を歌いながら帰ってくる。今日教会に来て涙してる人がいるかもしれない。でもその人の、その方の、あなたの涙は喜びの刈り入れを迎える日が来るんですよ。歌いながら束ねた収穫の方を背負って歩き出せるんだ。あなたの旅路はこれまでが全てなのではなく、これからもなお神と共に旅路がある。この詩編126編の言葉通りなら、塩谷先生こうおっしゃいます。苦しい時、私たちの心をいつまでも過去に置きっぱなしにしてはいけません。 あるいは今の苦しみにとどまっていてはいけませんという意味でしょう。それがあなたの命のすべてなどでは決してありません。現在の辛い涙を喜びの歌に変えてくれる将来があるんだ。勇気を持って目を、眼差しをそこに向けましょう。将来の愛に期待しましょう。現在や過去のことから少し距離を置いてください。あなたの思い出にとどまらないでください。そこに執着し続けないでください。そういう意味のことが、摂理とは何かの中の一部分ですけど、書かれている。ヤコブもね、ヨセフも、兄弟たちも、本当に苦労したり、絶望したりしてきた人たちでしょ。誰一人として、ああ、生きてるっていいな、幸せだな、そんなこと書いてなかったでしょ。もう私は死んだ方がマシだって、あるいはもっと言うならヤコブだってね、私はここでそう言うと皆さんすぐ思い出して、ヤコちゃん、ヤコちゃんってね、あんまり可愛がられるから、エサウっていう双子の兄弟と敵対関係にならざるを得なくなって、彼は自分のふるさとにいられなくなって、お母さんから早くあんた逃げなさい、逃げなさいって言われて、まあ、ある意味、祝福を奪い取るようにしてね。だって、自分は毛深くないのに、父さん僕がエサウですって言ったんでしょ？それは褒められる言葉です、ことですか？もう冷静に考えたら、悪い人でしょ？ところが、彼はこっから始めてたことがある。それは、自分が祝福のもといとなるっていう信仰なんですよ。彼の姿についてこの後何が書かれていくか、創世記の48章と49章、50章はもうヤコブが死にました、イスラエルが死にましたって、ヨセフも死にましたっていうのが出てくる。48、49はどんどん祝福をしていくんですよ。皆さん、私たちは誰もが祝福のもとになれるんです。いや、もうすでになってるんです。あなたの強さは必要ありません。あなたの悲しみや、嘆きや、痛みや、これまでの足跡、それは決して無駄ではない。回り道もあったでしょう。今も回り道をしているとしか思えないような毎日があるかもしれない。けれども、私たちは摂理信仰に生きるものです。それは、私たちが準備した信仰生活を全うするんじゃなくて、神様がこれからやってみようと、私と一緒に働こう。あなたの弱さを用いて、主がなそうとしていることがあるんだと言ってくださるのであれば、90歳であろうと、95歳であろうと、99歳であろうと、あるいは、今一番若いのは誰かなと思って探しました。この間50歳になったっていう人がいました。わしらみんな、ね、神様に用いていただける土の器なんですね。感謝いたしましょう。父なる神様、あなたは私たちにどのようなご計画を持って今日という日を備えてくださって、そしてこれからを生きようとしていったらいいのか。過去は過去です。 私たちは今を生き、これからを生きたいと願います。私たちは信仰によって日々新たにされていきます。その恵みに感謝をし、褒め歌を歌い、涙を流しながらでも主の備えたもう道を、信仰を支えにして歩んでいき、またどうか主の祝福のもといとしてその生涯を全うできるようにどうぞお持ちください。私たちがここにおります、極東教会を用いてください。心からお願いいたします。病床にある方を助けてください。その弱さを用いてください。お願いいたします。主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。 Amen.